新思考有録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも。
はい、
今日はですね、なんか、はい、ひどい、まあ、改ざんとか、利益相反とかもうずっと続いてるじゃないですか、とどめを知らないというかね、イージス・アシュアの、あのデータ改ざん問題で秋田で大騒ぎになっていて、また山口でも大騒ぎになっていてっていう、そういう問題に加えて、また国家戦略特区で、まあ、あのワーキンググループの座長の原英二っていう人が、なんか細かいところまで僕も見てないんだけど、漁業法、水産関係とか、真珠の販売会社とかが関連する部分だけ2つなんか、あの議事録がまた消えてったっていう問題なんですよ。で、議事録がないってことが異常じゃないですか。思わず加計学園を思い出しますよね。上が腐ると下も腐るみたいな。で、この真珠の販売会社の、あのトックビズ社、トックビジネスコンサルティング社っていうのがコンサルティング料をもらってたと、で毎日新聞がこのトックビズ社とこの原英二は協力関係にあると、
原さんは座長代理、
座長代理と、で そうした本人が、まあ、あの新潮かなんかのフォーサイトに反論載せてんだけど、これが語るに落ちるで、内容を読むと、自分は複数の団体などで役職を務めていて、そのうちの一つの政治団体が、この特別社に事務を委託して、で登記上の住所にしていただけで、隣に並んで仕事をしていたわけじゃないっていうのが言い訳なんですよ。バカじゃないのか、これが、こういうのを利益相反っていうんじゃない、だから関係のある人が、あのなんていう、利害関係のある人が、あのそこに入っちゃいけない、それを疑われるような、あの関係対象になってるものからは、自分が決定プロセスから外れるっていうのがルールの公正さを保つんであって、
理解に冠を正さずですね。
そうそうそう、だから、まあ、なんか、あの竹中平蔵氏の、あのなんだか、あのあれあるんじゃないですか、あの派遣会社、あのとか、あのオリックスの社外取締やってて、それがまあ、あの特区に指定されてたりとか、なんか、あの
そんなばっかりだわ、
そんなばっかりなんだ。だからさ、もうジャブジャブにお金を日銀が吸った挙句に、もう下はなんか腐っちゃうようなことがあっちこっちで、まあ普通の企業もね、どんどん改ざんも大きいでしょ。
だいたい特区ってところがさ、こういろいろ規制緩和で実験的なことをやってみようみたいなことで、
今までのルールを乗り越えてってことですもんね。
っていう意味なんだけど、そう、
趣旨はそうなんだけど、
特区のこといろいろ決める人たちが自分の利益得られるように、ルール作る人がルール、自分に設けられるルール作っておかしいんだもんね。
そうだから、そういうことが当たり前のように、何か、あの森友家計以来なんかタガが外れたように、まあ、この人も、あの加計学園の時も関わってるらしいけど、なんかそういうことが当たり前になっちゃってると、でつい最近話題になってるのは、またあれでしょう、あの年金問題じゃないですか。これも実はと賃金統計の改ざん問題と深く関わってるんですよ。それから年金問題ってのは、この消費税増税問題とも深く関わってるわけです。でもともと12年のあの自公民の3党の合意で、消費税は基礎年金というか最低保障年金に入れるのと、パートさんやなんかの厚生年金の適用範囲を拡大するために使いましょうだったわけです。もちろん他にも育児の支援とかね、いろいろ、あの高齢者、後期高齢者医療制度の支援とかあったんで、それが 10% に上げるっていう、あの消費税場合にする、あの基本だったわけです。だから一体改革と呼ばれてたわけです。全部法人税減税とか、ポイント還元とか、軽減税率とか言って、成長の成果で社会保障やりますにすり替わった挙句が、
もう 2% の利益ないよね。
そうそう、でさ、あの2000万円足りませんっていう、これって自己責任論に変わっちゃったわけですよ。
でお前ら貯めろと。
そうそうそうそう。でね、もうそもそも消費税っていうのは、あのなんていうんですか、あの経済状況によって、あのうまくいくかうまくいかないかが決まってくるわけです。例えば大型間接税の付加価値税っていうのは、
あの
例えばイギリスが2007年から8年に上げた時は、経済状況が比較的良かったので、 上げても影響なかったんです、うん、ドイツですね、そう、うん、イギリスは2010年から11年です、うん、同じだったんですよ、うん、ところがイタリアは、まあ、南ヨーロッパがダメになってる時で、うん、11年に財政再建多分上げたんですけど、うん、すごいマイナスに効いちゃったわけです、うんうん、だから景気条項、うん、景気弾力条項っていうのがついてんであって、うんうん、消費税があるからアベノミクスが失敗したみたいな言い方するのは全くの間違いで、アベノミクスが失敗してるから消費税が効いちゃうんですよ、うん、そこのところが非常に重要だ、うんうん、でしかもその使い道が社会保障だったものがそうじゃない形でやってると、うんうん、だ安倍さんはアベノミクスが消費税を延期したらアベノミクスが失敗だったになっちゃうし、じゃあギリギリまでそういう議論ができないように引き延ばしてるけど、うん、で消費税を やめちゃえばアベノミクスは失敗だったって話になるわけですよ、だから本当はね、本来は、うん、でそういうところでこの年金問題が出てきてんだけど、うん、年金問題は実は消費税で最低生活保障をやりましょうねって言ってた、うんうん、その話がぶっ飛んじゃってみんな自己責任論みたいで、人生70、100年で30年生きたら2000万人必要ですよって、だ竹下渡るじゃないや、 森下だっけ、あの人国対委員長、
自民党森山博さん、
森山さんがなんか十何パーセントしかこの30年生きないから大した問題じゃない、13%
とか言ってました
よね、すごい時は人生100年って言ってそれでもう叩かれたら十何パーセントしかいないから問題じゃないとかいうのはさ、うん、もうでだらめもいいとこで、うん、やっぱりこれで持ってきたのは本当に2000万円が足りないっていう時に前回やったじゃないですか、うん、3割がもう貯蓄ないんだと、うん、それからもう大半の人は2000万なんてためらんないんだと、
はい、
だったら本当の論点は何だったかって言ったら、消費税増税上げするんだったら最低保障を年金で確保するのが一体改革だったんじゃないですかっていうことが大きな論点としてもう一回浮かび上がってきたっていうことなんだ。でもう一つの論点は統計改ざん問題、賃金統計と深く関わっていて、選挙のたびにこの賃金統計がガタガタ動くっていう、このしかもその数字の公表が、うん、遅らされたりするっていうことが大問題だと思うんですよ、うん、もう全く信用なくなっちゃう、
うん、
で前の問題、統計、うん、賃金統計の改ざんの時は、はい、ちょうど2018年の6月の賃金統計が 3.3 まで跳ね上がっちゃったわけです、うん、実は 3.6 だったのを 3.3 に修正したんだけど、うん、その時安倍さんは 3% 賃上げ論だったわけです、うん、でその発表された6月の統計が8月で、うん、9月に自民党総裁選だったわけです、
うん、
もうバッチリのタイミングでいきなり 3% で上がっちゃうって不自然だったわけです
、
う
ん、あれ 5年に1回のなんだっけ、財務調査、
財政年金財政
あれ5年前は6月3日で、その前は2月だったのに上がってないんだよね、
まだ。そうそう、でそれが今の年金財政検証と深く絡むのは、うん、今度は賃金が上がっちゃうと、
うん、
年金は現役世代の給与の半分を保障しますっていうのが基本の謳い文句なんです、うんうん、と賃金が現役世代が上がっちゃうと、うん、年金も上げなきゃいけないわけですよ、うん、そうすると年金財政は悪化しちゃうわけですよ、数字上は。
なるほど。
で年金の、うん、だから賃金統計の数字を下げたいわけですよ、うん、今年金財政を健全に見せようとしたら、
はい、
でもそしたら儲かってないじゃんってこと、
ね、いやだからそれがこの3月で3ヶ月連続で実質賃金が落ちてるわけですよ、
はい、
マイナス 3.5 まで来ちゃったら、うん、そしたら厚労省何始めたかっていうと、18年の6月は 3% 賃上げ論じゃないですか、うん、7月からの数字を、うん、賃金統計を下げ始めた、また改ざん始めた、統計間違ってましたって言い始めた、うんうんうん、要するに賃金統計を下げれば、うん、年金の財政計算上、うん、健全化の方に動くわけです。
それな、都合に合わせて数字を落としてるんだ。
そうすると年金の給付水準に合わせて賃金が下げちゃったのがバレちゃい、うん、給付水準が金融庁の報告書に合わせて、うん、中にもう削られちゃったけど、年金の給付は低下するだろうって書いてあるわけです、うん、それ削っちゃったわけですよね、うん、公表してから、うん、文書改ざんしちゃったわけ、うん、そうすると金融庁の言ってる通りだったじゃないかなっちゃうわけですよ、
うん、
そうすると参議院選挙の前にこうその数字を出すと、また都合よく 年金のために賃金統計を引き下げた上に、うん、金融庁の報告通りに、うん、いやなんていうんですか、年金の給付が下がったじゃないか、うん、やっぱり貯金が必要なんだろう、自己責任でやるんだろうっていう話になっちゃうと、うん、それが参議院選挙で叩かれると困るんで、うん、参議院選挙後に公表を引き延ばそうとしてるわけ
です。でもいくら引き延ばそうとしても、いくら受け取らないって言っても、もうみんな知ってるじゃん、ね、
知ってるんだけど、うん、数字が出ちゃった段階で、うん、金融庁が出してる報告と表則があって下がっちゃって、うん、そのために賃金統計がまた下げられたってことが分かっちゃうと、うん、これって何なのかっていうふうに大問題になるじゃないですか、うん、政府の数字そのものが、統計がまた都合いいように選挙に合わせていろいろやってるとか、うん、年金のために都合よくやってるっていうのがバレちゃうと、うん、でこれは公的な文章じゃないとか、厚労省は開き直って我々は関与してないとか言い出すわけですよ、うんうんはいはい、だけど新聞では関係者がもう実は厚労省のがオブザーバーで出てるし、年金関連の委員も出てるから、そのワーキンググループに、そうするとやっぱりそれが反映してるんだろうってことがバレちゃうと、麻生さんはこれは政府の方針じゃないから受け取らないとかいうのは全くのデタラメだったってことになるわけです。本来的に言えば人生100年時代にこのどうやって生き抜くかってんで、70歳まで年金年齢支給年齢を引き上げちゃいましょうっていうのがその当初の政府の方針だったわけで、それもチラチラ出てた、
うん、今の話聞くとどう考えても逃げ道って、どういうふうに言い方しても逃げ道がないように感じるから、
だから参議院選前をまついて、
参議院選前になんか新しい話題になることをしよう、
まあ、そうそう、日本の現状がどうか、うん、これからどうなりそうかっていう事実は変わらないわけだから、うんうん、だ正直に全部出してもらって、どこが政権取ってもいいから、それをもとに、ああしたいこうしたいこうしなきゃ、ああしなきゃって議論しないと意味がないですもんね。
コロコロコロコロさ、その変えるってさ、籠池のさ前の理事長が言ってた鉛筆なめなめって話じゃない、
いやそう
古臭い
そう、今さ室井さんが言って、なんか別の話題のためにイランに行ったんだけど、うん、でトランプが準備が整えばね、これから会うだろうっつって、そしたら安倍さんがパシリで行ったんだけど、うん、それで岩田明子解説委員は中を取り持って
びっくりした
って発言してんだけど、うん、実はローハニも含めて、うん、大統領も含めてですよね、うん、実は大きな子ないんだって、うん、じゃあ何のために行ったんだよみたいな、何の成果もないっていうね、
もういい時間だから
そうですね、まだいくらでもあるんだけど
ありがとうございました。大竹紳士公有録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。